から4節まで、指揮者のために、聞き手との調べに乗せて、子ら人による参加。万軍の主よ、あなたの住まいはなんと麗しい、親しいことでしょう。私の魂は、主の大庭に恋したって耐えるばかりです。私の心も身も、生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも、住みかを、ツバメも、ひなを入れる巣を、あなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ。お祈りします。この世界を作られ、またすべてのものを支配し、王の王、主の主である、恵み深い愛する天のお父様、あなたの大いなる皆をあがめます。今日もこうやって、私たちは、あなたの恵みによって、イエス様の十字架の血によって罪許され、こうやって、あなたの前に立って、礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。神様、今日喜んで一人一人が今この時あなたに礼拝を捧げる時としていてください。そしてまた一人一人一週間いろんなところを通ってきましたけれども、本当に今心を開いて、あなたに礼拝を捧げます。どうぞあなたがそのことも受け取ってまた導き喜んでいてください。また神様、本当に世界中ので行われている礼拝もあなたが祝福していてください。また、本当に、世界の中には、今大変な中で苦しんでいる方々たくさんいます。自然災害があります。また、モロッコでは大きな地震が昨日ありました。どうぞ、戦争もあります。どうぞ、多くの方々が苦しんでいる中にいる方々を、にあなたからの慰め励まし、また必要な助けが与えられますようにあなたが導いていてください。神様、今日こうやって礼拝できることをありがとうございます。すべてを感謝し御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは一曲賛美したいと思います。もし立てお立ちになれる方は立って賛美してください。さあ主の家に行き賛美を捧げよう。御前に進み感謝を捧げよう。喜びの声と感謝に満ちあふれ賛美の歌を御前に捧げよう。さあ主の家に行き賛美を捧げよう。御前に進み感謝を捧げよう。喜びの声と感謝に満ちあふれ賛美の歌を御前に捧げよう。はい、それでは、CS の皆さん、 CS の時間です。じゃ吉野さんお願いします。
シエスに集ってくださっている皆さん、お友達の皆さん、おはようございます。 まだちょっと残暑が厳しいですけど、みんなお元気ですか？安曇野ファミリーチャペル の前の田んぼはそば畑が満開で、とても綺麗な景色、本当に神様感謝です、ね、そんな時期です。はい、じゃあ今日の絵本は、ライオンブックシリーズ24番の敵に囲まれても、さ囲まれても何が起こるんでしょうね。はい、じゃあ今日の絵本始まります。ヒゼキヤ王は立派な王様です。神様の言葉に従い、どんな時も神様の助けを求めました。その頃、恐ろしい敵が攻めてきました。アッシリアの王様セナケリブです。この王様のことを知らない人はいませんでした。強くてその上残酷でした。町は焼いてしまうし、兵隊たちは立派な鎧や兜をつけて、どんな戦いにも勝ってしまうよ、そうだよ。ある日、エルサレムの町の人々はセナケリブの軍隊が町に向かっていることを聞きました。人々は町の門を閉め、貫抜きをしっかりかけました。エルサレムの城壁は高くて丈夫です。ヒゼキヤ王も人々も城壁の上から見張っていました。王様の言葉を聞いた預言者イザヤは言いました。セナケリブが何を言っても怖がってはいけません。神様がアッシリアの大軍を追い払ってくださいますから。セナケリブの使いが門のところに来て言いました。ヒゼキヤ王よ、出てきて話し合おう。大事な話を言いつかってきたのだ。ヒゼキヤ王は三人の使いを送りました。セナケリブの使いは言いました。早く降参したらどうだ。我々の方が強いのは分かってるではないか。お前たちは神に頼ってるなんて言うんじゃないだろうな。大笑いだ。町の人々は城壁の上から使いの言葉を聞きました。ヒゼキヤ王に騙されてはいけないぞ。戦いには勝てっこない。お前たちの神が他の国の神より強いというのか。我々は戦いにいつも勝ってきたんだ。お前たちも同じ目に遭わせてやる。お前たちの神が助けてくれると思ってはいない、いけない。でも誰も答えませんでした。ヒゼキヤ王が何にも言ってはいけないと言ったからです。三人の使いはヒゼキヤ王のところに帰ってきて報告しました。王様は本当に困ってしまいました。王様は預言者イザヤのところに使いを出しました。セナケリブが神様の悪口を言ったのです。私たちのために祈ってください。イザヤは神様が選んだ預言者でした。神様はイザヤにこれから起こることを教えていました。そしてイザヤはそれを人々に伝えてきたのです。ついにセナケリブが町の門の前に現れました。兵隊たちの槍が光っています。町はすっかり敵に囲まれてしまいました。ちょうどその頃、セナケリブの使いが手紙を持ってやってきました。お前は 神が戦ってくれると思っているようだが、絶対にそんなことはない。ヒゼキヤは神殿に行って神様に祈りました。あなただけが本当の神様です。世界を支配している神様です。セナケリブはこんなにひどいことを言っています。どうか神様をお守りください。そしてセナケリブにあなたが生きておられることを教えてください。神様は祈りに応えてくださいました。イザヤはヒゼキヤに使いを送って言いました。セナケリブにこう言いなさい。エルサレムの人たちはみんなあなたを笑っている。あなたは私たちの神様が勝てないと思っているようだ。でも神様は戦いの準備をしているのだ。あなたは町に入ることもできない。次の日の朝、町の人たちは城壁の向こうをそっと覗いてみました。信じられないことが起こっていました。敵の兵隊たちが死んでいるのです。セナケリブは馬に乗って逃げていきます。神様が約束を守ってくださったのです。軍隊は町に入ることもできませんでした。エルサレムには平和が戻ったのです。はい、今日のお話、敵に囲まれても神様は、神様に求める者に、助けを求める者に必ず助けて救ってくださるというお話でした。ヒゼキヤ王は南王国ユダの王様です。敵に囲まれても助けを与えることのできるただ一人の神様により頼み、そして本当にこの国は救われたのです。この神様こそ本当の神様です。おしまい。
はい、ありがとうございました。それでは、もう一曲賛美したいと思います。お立ちいただける方はお立ちいただいて賛美しましょう。
主が愛されたように私たちは愛し合う。主が許されたように私たちも許し合う。主が仕えられたように私たちも使え合う。神の家族、神の家族、神の家族、神の家族、家族、神の家族、神の家族、神の家族。
第一ペテロ一章23節から25節。あなた方は真理に従うことによって 魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。
主の御言葉は私を生かし、私を導き、私を照らす。主の御言葉は力が、私を励まし、私を満たす。今主の前に心開き、待ち望む主の御言葉。主の御言葉は私を生かし、私を導き、私を照らす。主の御言葉は力が、私を励まし、私を満たす。今主の前に心開き、待ち望む主の御言葉。主の前に心開き、待ち望む主の御言葉。
はい、それではメッセージに移りたいと思います。今日のメッセージはレイニ兄弟です。CS の皆さんは、ショーチャペルの方に移動をお願いします。でレイニー兄弟お願いします。
こんにちは。あ、 思いますね。すみませんでした。違います。欲しいです。ちょっと待ってください。はい、すみませんでした。久しぶりにメッセージできること、感謝です。特権に思ってます。始める前に一度お祈りします。天のお父様、今日、この美しい日、感謝してます。こうして兄弟、姉妹たちと集まることを、でき、一緒に賛美すること、あなたの聖書を学ぶすること、そして交わりできること、心から感謝してます。これからの聖書の学びの時間、あなたが祝福してください。主の皆によってお祈りします。アーメン。私、久しぶりにメッセージしてます。その理由は、ちょっと1年ぐらいアメリカに帰って、そして、日本に帰ってもちょっと1年ぐらいも落ち着くところまで時間かかりました。その中で、私、全部説明できないんですけど、いろいろちょっと経験してきて、で、それ、振り返ってみて、私にとって何が助けになったかということを考えてみました。で、それをところからですね、メッセージを今日してます。で、それは単純に言うと、その中でですね、何が助けになった、私たちにとって、今日、家族として何が必要でしたかと聞けば、一言に言うと、教会でした。教会が必要でした。で、私たちが、アメリカの教会、1年参加して、ここにも帰ってきて、この教会参加することできて、それによって、神様にまた力つけられて、癒されてきましたので、だから私にとって、これは軽く言ってないんですけど、教会、最も大事でした。今も最も大事ですし、この2年間の間、とても大事な存在でした。で、私は何かというと、これ、まだイントロですね。イントロが長くなってます。私たちクリスチャンとしてですね、天国へ向かってます。天国人です。何よりも天国人です。で、それは最終的な希望であり、最終的な私たちの慰めでもあります。いつか私たちがこの世を去って天国に行って、すべての問題が解決されます。すべての悩み、すべての痛み、すべての問題、そこで解決されるのです。もう私たちがまだ天国へ向かってますね。まだついてない。ある方たちはもう前に行って着きました。 私たちはまだ旅中です。その旅中の私たちにとっては何が慰めになりますか？何が希望を与えるのでしょうか？何が私たちをその間にですね、背負ってくださるのでしょうか？神様はですね、時々、まあ、奇跡として働きます。私たちそういう、ね、話大好きです。失望してたんですけど、神様が奇跡として現れて、自分を現れて私を慰めた。私たちそういう話聞くの大好きですね。私あね、必要があって、お金も何もなかった。その時に神様が、突然に必要なものを与えてくださった。私たちそういう話大好きなんですけど、神様は大抵働く方法、大抵自分を表す方法、それは教会を通してです。だから東教会は最も優れたものです。私たちあ、ね、教会を見て本当この小さなところと思うかもしれません。本当この人たちと思うかもしれません。神様は教会、どんなに小さくても、どんなに弱くても、神様はその教会を通して働くのが大好きです。でそれを神様を計画してます。でそれをちょっとですね、テーマとして考えてみるために、今日使徒の働き2章の42節を選びました。使徒の働き2章の42節で、これは、教会とはと名付けてますが、この使徒の働きにですね、初めて、イエス様が死んでよみがえって天国に帰った後、初めて、その残されたクリスチャンのたち、私たちと一緒ですね、旅人たちが初めて集まり、初めて、彼らが、生活を、クリスチャンとしての生活を始めたのです。で私たちが、それは使徒の働きにの、書き残されています。私たちのために、書き残されていて、私たちが今日その初めてのほんの初めての集まりを見て、それから学びます。でそれは2章の42節。背景としてですね、聖霊が、12人というか11人の弟子たち とその他の弟子たちのところに下ってきて、ペテロが初めの説教をしました。その初めの説教を世界中の、人たちにまあ、彼らがエルサレムの、に集まってて、ペテロが、初めの説教をして、その日に3000人の人が救われました。それは、チャーチグロース、教会生活といえばすごいチャーチグロースですね。0人から3000人いきなり入ってきたらどうしようかと思いますね。でどうしましたか？見てみましょう。この初めの教会、クリスチャンの集まり、どういうふうに生きていったでしょうか？そのために、今日この一節に強調します。集中して学びます。一緒に、読みましょう。せーの。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンの先をしていた。はい。英語で、And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. で、これは、短い説なんですけど、 結構意味たくさん入ってて、ゆっくり見ていきましょう。まずはですね、大体3つのことが出てきます。それは最初は教えですね。それは人たちの教え。2番目は交わり。で、交わりとパンの先をまた今度説明しますが、2番目は交わり。そして3番目は祈りですね。だから3つのことが出てきます。教え、人たちの教え、2番目は交わり、そして3番目は祈りですね。で、それをちょっと頭に入れて、その、まあ、最初の部分をまず見ていきます。それを置いといて、ちょっと最初の部分を見ていきます。で、それはなぜかというか、この大切さをまず見ていきます。その大切さ。日本語の第3版、2017訳にですね、彼らはいつもと書いてあります。いつも、で、いつもがこの3つのことと関わります。いつもという言葉はこの3つのこと。人たちの教え、交わりと祈り。彼らはいつもこの3つのことをやっています。で、ここをちょっと説明しないとダメです。第2番はですね、それとちょっと違って、こういうふうに翻訳しています。彼らは人たちの教えを、固く守りと書いてあります。で、これは、なぜかというと、まあ、2つのこと、があります。まず1つ目は、その、どっちを指しているということが、問題となります。このいつも固くという言葉はですね、どっちを指しているのでしょうか。教えをそれだけを指しているか、3つとも指している。で、多分その、2017版の第3版が正しいと思います。3つとも指しています。で、これは、ちょっと文法を並んでみると、グリシャ語でも見れますが、彼らはこの3つのこと、教え、交わり、祈りに続いていました。いつもやってました。でも、その言葉もちょっと見たいです。いつもという言葉は、まあ、大体わかりますね。いつもこれをやってたんですけど、その意味もちょっと詳しく見たいのです。英語わかる方は一番下見て、devoted という言葉見るかもしれません。devoted。この言葉の意味をちょっと見つけ出すために他の箇所を見ます。この言葉は、一番上にそのギリシャ語の言葉そのまま書いて、そして発音のためにもうちょっとその点々の間に言ってますが、プラスカルテレオという言葉になります。このプラスカルテレオという言葉は、いろいろ、いろんなようにちょっと翻訳されていますが、この箇所、ローマ13章6節を見ると、もうちょっとよく意味がわかります。その第3版、見ると、彼らは神のしもべでその戒めに専念しているのですと書いてあります。専念する。また第2版いると、彼らはいつもその戒めに励んでいる。神様のしもべなのです。励んでいる。その両方、 その翻訳の仕方、あります。でその2つ見てて分かってくるのは、このプロスカルトレオという言葉は専念するという意味です。専念するということは集中してやる、集中してやる。でそれに時間と力をかけてやることです。で、それは、どういう意味かと聞けば、また、こういうふうに説明してもいいです。専念するために、何かに専念するために、他のことを無視しないとダメ。例えばなんですけど、サッカーにね、サッカー、専念して、やりますと言ってサッカーと野球、バスケ、ホッケーとかやったらできないんですね。専念することできない。サッカーに専念するなら野球、バスケとかそれを無視しないとダメ。何かに専念するなら他を無視しないとダメです。これは、使徒の働き6章、のところにも、出てきます。その話にですね、未亡人、ギリシャ人と、ユダヤ人の未亡人に、食べ物、教会が食べ物を彼らに配ってたのです。必要でしたので、それを大切にして配ってたのです。で、もうその中で、ギリシャ人が文句を言って、それがちょっと複雑になっちゃって、弟子たちが、その11人の弟子たちが迷っちゃってどうしようか。これは確か大切です。ですが、私たちがこの問題に引っ張られると、祈りと言葉の奉仕できなくなる。だからどうしましょうかということになってて、彼らは、こう言いました。その中、その話の中。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。そうですね、ここもちょっと見ないと分からないんですけど、私たちがまずですね、神の言葉を後回しにして食卓のことに使えることはよくありません。ということは、それらは大切なんですけど、私たちは言葉と祈り、それに専念する必要。だからこれに引っ張られちゃいけない。で結局ですね、この人たちは、日本語言葉、ピンとこない。羊たち。を任命しました。羊たちを7人選んで、彼らに餌の配りを任せました。餌という食卓の配りを任せました。それは何のためかと聞けば、祈りと聖書の教えに専念するためでした。ということは、また元の話に戻りますが、何かに専念するなら他を無視しないとダメです。だから私たちよく選ばないとダメですね。何に専念しますか？教会として何に専念した方が良いでしょうか？何が大事でしょうか？だから私たち今日、話しているのはその教会の 優先ということですね。教会の優先、ここに、もう書きましたが、何かに専念するのは他のことを無視するのを必要するのです。だから、私たちがね、ここを見ると、説に戻りますね。この三つ、最も大事です。人たちの教え、交わり、そして祈りということ、最も大事です。でところですね、この三つのことは、教会の命となります。どうしてこれらが、三つがここでまとまっているかと聞けば、この三つは わざと、ルカが私たちのためにこれを書いてます。この三つのことは教会の命となります。他のことはこれらに比べて構いません。そのことは大切じゃないということではありません。未亡人の、食卓の配り、それはもちろん大事でした。でも、それ、この密を見失うと、教会は生きることはできません。ちょっと例え話としてですね、スポーツの中で、時々変なニュージーランドのクリケット。Anyone? 誰か見たことありますか？クリケット。野球みたいにボールを打つ。けど地面のところに打つ。そして、なんかですね、三つの棒を立てて、どっちかに当たると、意味がなんかある。点数の意味がなんかある。そして、変なことは時々、その、向いてる方面が変わる。時々、あっち向きに打つ。時々、こっち向きに打つ。とにかく、言ってることは、私、ルールも目的も絶対わかりません。見てても絶対わかりません。で、まあ、ある日、少しでもね、理解するために、インターネットで探して、目的、やっと分かりました。ああ、この目的ですね。点数を集める。こういうふうに、まあ、当たると点数集めるみたいんだけど、まだルールは分かりません。で、そのルールはいくらぐらい勉強してても、私分からない。で、そこで、時々、私たち、迷っちゃいます。ルール見てて迷っちゃいます。このルール、このルール、このルールで、このスポーツを行う。で、それは間違ってないんですけど、本の目的、見失うと意味がないです。わからないです。また、もう一度、例え、使うとですね、私、小さい時、囲碁やってました。百瀬さんのご主人に、とかに教わって、囲碁を楽しみました。で、囲碁にですね、小さな戦いがあちこち、ボードで始まって、その小さな戦いが、いつか一緒になって、それで、まあ、全部見ないとダメということですね。で、僕がよくやっちゃったのは、その小さな戦いだけ見ちゃって、そこをうまくやってたんだけど、全体的に負けました。ボード全部見なかったから。からそこを頑張って、囲碁の石を打ってるのに、百瀬さんがポンとここに置いて、ああ、負けちゃった。と、よくあったことです。それは なぜかと聞けば、私全体的の目的忘れちゃった。全体的の必要なこと、大切なこと、見失って、それだけに集中して、それで負けました。よくあったことです。で、私たち同じようにですね、教会ということを考えるとき、よくですね、形とか他のことと誤解します。教会は、建物と思う人よく言います。建物、で人がその建物、教会に行く。まあ、教会で、持ってて、使ってる建物、それは実際間違ってないんですけど、教会は建物じゃないです。教会は人たちですね。私たちよくですね、礼拝をですね、週に1回決まった時間と誤解します。この決まった時間に礼拝を持ちます。これは、大事な時間だし、みんなと集まること大事だし、もうそれだけのことではありません。礼拝はそれ、決まった時間になる必要はありません。私たちよくですね、聖書の学び、聖書の教え、メッセージ聞きましたから、今週は OK と思うかもしれません。聖書のメッセージ、そうですね、メッセージは大事です。メッセージを使ってみんなを励ます時間となりますが、それ、形だけではありません。ほんの立法的にですね、立法的にこうしないとダメ、こうしないとダメ、形的に、それは、別々として、私たちがここで話しているのは心のことです。教会はこの3つ必要です。教え、交わりと祈りです。これらは教会の命となります。でこれを、そうですね、いつ、どこで、週に何回とかは別に構いません。これは、次の働き2章の46節に見れます。そこを見てみれば、彼ら、この最初の教会、どこで集まっているのか、宮でも集まってて、家でも集まりました。どこかは、必要、大事じゃなかった。とにかく集まってて、交わりを持ってました。彼らは、何回週に集まりましたか？何回でいつ決まった時間で集まりましたか？決まった時間とか何回とかは構いませんでした。正直に言うと毎日集まってて、教えをしていました。だから場所とか、決まった時間とか週に何回とか、それは正直私たち時々ですね、それを考えすぎてその心を見失います。それを言おうとしています。いつとかどこでとか週に何回とかは別に構いません。正直に言うと 何が大切かと聞けば、とにかくその教え、その交わり、そして祈りということです。もう一つのところなんですけど、これらはリーダーたちの責任だけでもありません。リーダーたちはもちろんこれらを考えていかないとダメです。教え、どうやって皆さん教えをいただくか、交わり、ね、どうやってこれを応援するとか、祈り、どうやってね、みんなを祈りに導くとか、これはもちろんリーダーたちとして考えていかないとダメですが、これはリーダーたちの責任だけではありません。みんなの責任にもなります。私たちよくですね、私たちが、大体2人のグループに話したいんですけど、時々私たちはね、立法的に私じゃ この3つ大事なんなら、じゃあ毎週教会行かないとダメですね、というふうに思っちゃうかもしれない。私そのことを言ってません。立法的に毎週教会に行かないとダメということはありません。とにかくどこでどこかで教え、交わりと祈り、それをどこかで受けないとダメです。ある人は逆にね、じゃあ私今週教会行って礼拝を行って、私今週よしと思うかもしれません。私それも言ってない。教会行くこと大事で、それはもちろん教えられる、交わりできる、祈りできる、それは機会なんですけど、それで終わるはずではないです。週に1回教えられて、週に1回交わりを持って、週に1回祈りをして、そこで終わるはずではないです。で、今日、全部終えて話すことはできないんですけど、次回この3つのこと、もうちょっと、詳しく見て話したいと思ってます。でも プリビューとしてちょっとだけ話すとですね、教えのこと、教えのこと、その嫉妬の働き2章42節見ると、出てくることは、大事な出てくることは、嫉妬たちの教え、嫉妬たちの教えですね。私たち今日当然嫉妬は言いません。でも大事なのは、正しい教え、正しい教え、聖書にかなった教え。黒沢さん、すみません、お水をちょっと取ってくださいますか。ごめんなさい。すみません、ありがとうございます。はい。 はい、すみません。じゃあ、教え、プレビューとしてですね。ただ、教えはメッセージ聞いて、それでよしということじゃなくて、正しい教えが大事なのです。聖書的な教え。で、それは聞く方も責任あります。聞きながら、これ次回見るんですけど、私たちは聖書を開いたままで聞くべきです。これは本当かどうか、聖書を見ながら、それはどこから来てるか、で、それは、質問あったら教える人にも聞く必要です。だからただメッセージ聞いてそれでよしじゃなくて、聞く側もそれは本当かどうか調べる必要です。リーダーたちとしても責任になります。メッセージがあって、それがよしじゃなくて、聖書のメッセージ、聖書的なメッセージ、気をつけて、用意して、気をつけて選んで、気をつけてそれを大事にする。形は、ですね、別として、内容が一番大事、何よりも大事、聖書的かどうか、その内容が一番大事。交わり、一言と言うとですね、私たちよく交わりを軽口と誤解します。みんなと交わって、軽口で天気とか話をして、それでよしと思って帰っちゃいます。それは交わりじゃない。交わりは相手を知ることです。相手を知って、相手を愛して、そして何できなくても相手の重荷を一緒に背負って、一緒に歩くことです。交わりは礼拝一回、週に一回ではありません。それで終わりません。交わりは命まで共有することです。愛を持って。そして、祈りですね。祈り、私も弱いです。自分でよくできると思うのです。だから祈りを頼んでもね、いくつかのこと、まあ、さらに力とか、さらに知恵とか、もう、大丈夫なんだけど、さらにそういうふうに祈ってくださればというふうにね、願いますが、私正直に言うと、祈り必要でした。この2年間、祈り必要でした。思うより必要でした。今も必要とされてます。私、アメリカに帰って、その教会に参加して聖書の学びに行って、その男性たちにね、どうしたらいいですかと聞かれて、何できますかと聞かれて、私答えたのは、 We need teaching, we need fellowship, we need prayer。 私たち教え、交わり、祈り必要とされてます。それはそのテーマとなって今まで思うよりもね、必要、今も思うより必要とされてます。先日でもダビデさん先生がねメッセージした後に訪ねてきて、私に話しかけてくれて、大丈夫ですか？ Are you okay？ と聞いてくれて、私のこととちょっと交わりをして、そして祈りますと答えて、で、私、彼にどのように祈ってくださいとも言わなかった。もうその祈り、 私たち今までも、支えられてます。私たち祈り必要です。思うより必要です。そのためにですね、私たち祈れるために交わりが必要です。これで、また上がりますが、交わり、相手知らなければ祈ることできない。相手はどうでしょうか。相手はどういうふうに悩んでるでしょうか。相手は何の必要があるでしょうか。相手は何を考えているでしょうか。私たち祈るために交わりが必要です。で、その土台となって私たち教え、正しい教え、聖書からの教えが必要です。それがなければ私たち成長することできません。まとまるために、私たち教会としてもね、いろんな変化あって、いろんなこと取ってきたんです。あることでそれは残念に思われるかもしれません。これは大変だったねとかいうことかもしれません。ある意味でこれはほんの大事なことを考える機会かもしれません。教会として何が一番必要でしょうか。教会として何を優先順位にしようか。教会として何を専念する、何を専念しましょうか、考えるチャンスだと思います。で、続きとして次回、もうちょっとですね、深くその教えとか、そして交わりと祈りのあり方、考えていきたいと思いますが、そこで、今日まって、祈りします。天のお父様、また今日のひととき感謝しています。私たち教会で、いろいろ取ってきて、今でもね、教会でいろいろ考えていて、私たちあなたの知恵を求めています。天のお父様、私たちよく、ルールとか形を目的と誤解します。私たち形のことで心を見失います。私たち立法的に、ある人たちは教会行けないから私ダメですと思っちゃうかもしれません。また私たち礼拝今週行ったから私よしと思うかもしれません。どうか神様、私たちその元の必要なものを思い起こさせてください。私たち弱い旅人中のクリスチャンたちです。私たち教え、互いの交わり、お互いの祈り必要とされています。神様、それ私たち時々それ言いにくいです。どうか神様、それを言う、その言える勇敢を与えてください。その弱さにあなたの恵み そして私たちの力があります。神様、私たちリーダーシップとしてもね、教会の方向を考える必要です。その中で、教会続いてるメッセージ行ってる礼拝順調にできてる、それで満足じゃなくて、本当に心から教会員の成長、教会員の交わり、教会員その健康求める、そのようなリーダーたちに変えてください。私たちそのように心を向かってください。教会員の益のために向かってください。そしてこの教会員のために祈ります。いろいろ取ってきた教会員です。それぞれの教会でいろいろあっていろいろ経験してきたのですが、どうか神様、その中で私たち本当の交わり調べてできるような教会員に変えてください。それに私たちの慰め、それに私たちの希望、それに私たちの喜びでもありますので、どうか神様、この教会、あなたの体強めて満たして、あなたの心、言葉を食べさせてください。主の名によってお祈りします。アーメン。